長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
5月23日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。本日はアフタートークということで、もう素敵な素敵な、私が尊敬する野村理恵子さんにお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうですね、理恵子さんとはいろんなところで、共通というところの部分を持たせていただいてるんですけど、もともと彼女の本当に素敵なところはですね、化学物質を体に入れないというような形で、そのような化粧品を扱ってもう21年ですよね、理恵子さんね。
はい、はい、
それでね、もう本当に法人化したもう女社長としてバリバリしているところがとても素敵なのですが、そのバリバリというところだけでなく、本当にみんなに慕われるようなもう心配りが半端ないという、そこのところを私は非常に尊敬している感じなのですが、
もうね、
もう本当にそこはLCD というね、後でちょっとリエゴさんにお話しいただきたいと思うんですけど、そこのコミュニティで一緒だったり、目標達成会というところでご一緒させていただいたり、本当にいつもお世話になっているちょっとリエゴさんから自己紹介という形でよろしいでしょうか。
ありがとうございます。私こそ森子さん大尊敬してます。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
私も、まあ、もっと専業主婦だったんですけれども、うん、なんかやっぱりこう、ね、うん、生まれてきて何か、やっぱなんだろうな、自分の家族だけじゃなくて、何か人様のお役に立ちたいなっていうか、
うん
うんうん、で、自分もこう、生き生き生きてたいなっていうことがあって、何かこう、模索してることはあったんですけど、
うんうんうん、
たまたま自分がアトピーですごく肌の悩みがあったことから、
うん、
化粧品に出会って、まさか夢にも思わない化粧品販売という仕事に、携わるようになったんですけど、まあそれは本当になんていうのかな、うん、肌が良くなったから、肌が良くなり健康になったからなんて
全然想像できないですもんね、
う
ん、
ありがとうございます。
アトピーで過ごする時間があったなんてね。
そう、髪の毛もボロボロだったし、
あ、今めちゃくちゃ髪の毛
そう
すっごい豊かだし、長い、
うん、
長いしね、うん、そうだったんだ。
そうだったんです。もう伸ばせないっていう感じ。
あ、じゃあたまたま今のその化学物質を入れないというところの化粧品に出会えることができてって、
うん、
そっから
そうなんです。うん、そう。
でね、それだけじゃなくて、理恵子さんは本当にちょっとこう、うん、自分自身でこの美とか健康っていうところでね、はい、なんか活動されてるってさっきちょっと聞いてしまったんですけど、そのあたりとかもぜひぜひお願いできればと思うんですけど。
はい、あ、うん、なんかとにかく体って自分で治る力を持ってるんですよね、
うんうんうん、
だけど今みんな何か、うん、なんかあるとこう痒いから薬塗ろうとか、
あ、
トイレ近くなったからトイレ遠くする薬を飲もうとかって、
あ、そんなことあるんだ。
あるある。なんかだから、だから、いや、そうじゃなくて、その、うん、体全体考えた時何か体が悲鳴上げてるわけですよね。お腹痛いのはやっぱり何か原因があるから、
うん、
だからそれをただこう薬で抑えちゃうんじゃなくて、ちゃんと自分の体と向き合うことって大事だなって思っていて、で、私も自分が過去にいろいろ、もう胃潰瘍だの、なんか過呼吸だの、なんか胃腸炎とか急性胃腸炎とかいろんな病気したんだけれども、
うんうん、
でもそれってなんか結局精神面っていうか、
はいはい、
ストレスだったり自分をいたわってないっていうか、
あーねー、
っていうことが分かって、
うん、
あ、そうか、本当は人間って本来すごい力持ってる、
うんうんうんうん、
だからそういう力を引き出せたらいいなっていうことと、それからこの化学物質を体に入れないってことが私の中ですごい合致したので、
うん
うん、だからこうやっぱりこう、だから私が扱ってるのは皮膚なんだけれども、
うんうんうん、
やっぱり心と体の健康ってすごくこうもう密接だなっていうのを感じてるっていうところが私、
うん、 ね、でそれでねさっきもびっくりしちゃったんですけど、うん、あのヨガも配信されてるってね。
あ、はいはい、うん、え、それこそ私ヨガ歴長いんですけど
知らなかったそれ、うんうんうん、
途中抜けしたことあるんだけど、こヨガに出会ったのがなんと高校生ぐらいだから。
え、ほんと？
うん、うん、で、まあ、その時高校生の時太ってたのが、まあ、ヨガやって痩せたのと、うんうん、あとちょっと膝痛とか高校生のくせにあったりして、あと風邪ひきやすいとかそういうのが気がついたら全部治ってたんですよね。
へ
え。で、その時にヨガで、ヨガで治んないのは虫歯ともう一個なんかあったんだけど、
うんうんうん、
それ以外は全部ヨガで治る。どうしてかというと人間には自然治癒力があるから、ヨガって呼吸法でそう良くしていくっていう話を聞いて、
うんうん、
ヨガやってたら病気にならないんだったってその頃思って。
へ
え。それでこの化粧品出会った時に、うんうん、あのこう化粧品つけるから綺麗になるんじゃなくって、うんうん、自分の持っているこの体の機能をバックアップする化粧品だって聞いたのね。
ああ、
つけるから綺麗になる場所ないんだ、あなたの体を応援するっていうところに私はすごくヒットして。
へえ、なんかね、りえこさんの生き方に通ずるよね、それね。
あ、そうかもしれない。
で、りえこさんはもう本当に人の応援半端ないからね。
そうですか、ありがとうございます。
いや、だからやっぱりその体を応援するっていうそのね、うん、まあ商材というかサービスというか、うん、そこに出会って、でそれで21年っていうことになるとね、うん、いよいよ自分が整ったら今度は人の応援だって感じだよね。
そうかもしれないね。だから最近は本当そう思ってる。なんかやっぱり。
あー。まあ、じゃあそのあたりもね、人の応援をめちゃくちゃしているあの LDC と目標達成会のことについてちょっと、ね、
はい、
お話いただいてもよろしいですか。
はい、あの、まあ、LDC ライフデザインコミュニティっていうところ、まあ、もっとね、
はいはい、
心とお金を動かす会話術の浅川智人先生に出会ってなんだけど、そこからの流れで目標達成会やってるじゃないですか、のりこさんと一緒に。まあ、ライフデザインは自分の人生を、はいはい、自分の人生は自分でデザインするものっていう、
うんうんうん、
それに私はすごい賛同して、そうだのよ、うん、そうやね、自分で決めていかなくちゃって、
うんうんうん、
誰のせいにするんじゃなくて自分で決めるんだよっていうところがすごく素敵で、うんうん、まあそれを実践してる先生だったり、うんうん、素敵なのりこさん含め素敵な先輩方がいるので、
いやいや、
あ、こういう生き方したいなっていうのがライフデザインコミュニティに参加した大きな理由なんですけど、
ね、
あのなの。で、そこで出会った目標達成会っていうのが、本当にこれがまた素敵で、うんうん、大人が、夢を本気で、
そうね、
うん、それがやっぱ今世の中夢持ってる人がいなくて、夢って何って感じ、
うんうん、
でもそれを人に言って、夢を人に言って、うん、で、あの、うん、自分の夢をまずは人に言うで、みんなで応援し合うっていう、
うん、
だから、ね、大人が真面目に夢を考える会っていうのがすごい魅力に思ってやってるし
ね、うん、もう本当にあの浅川先生の元のライフデザインコミュニティもね、ご一緒させていただいてるんですけど、そこでも中核メンバーでね、やっぱり人の応援するところの様子は半端じゃないけど、また目標達成会もね、りえこさんはあの御縁ブランチというのを主催して、はい、勢いいいですよね。
仲良しですね、うん、
仲良しだよね、うん、そのちょっと目標達成会についてもどんな活動しているのかってちょっとお話いただいても大丈夫ですか。
目標達成会、御縁ブランチは、まあ、私が立ち上げたんじゃないんですけど、前の主催者に頼まれて、うんうん、なんかもう、うんうん、私本当そういう主催とかやりたくなかったんだけど、もう本当みんなが仲良かったので、
うんうんうん、
もうやるっきゃないだろうって思ってやったんですけど、
うんうんうん、
で、まあやってみるときやっぱコミュニティまとめるって結構私にとってしんどかったんだけど、でもなんだろうな、お互いにもう胸襟開いてっていうか、
うんうんう
ん、なんかいつもこう話し合ってみんなで決めていくっていう、うん、で、なんか今みんなが言ってくれるのはなんか、うん、私がみんなに相談してくれたから、
うんうん、
だから助けてくれるってこの前っていうかよく言われる。
うん、そっか、
それ
私がねオープンになるっていうね、大切だもんね。
そうそうそう、うん、
でね、まあ、そんな風にコミュニティをまとめるのが苦手とかっていう、まさに全然こう想像もつかないりえこさんなのですが、まあ、それあの化粧品のところとかも同じような時期があったって、それで浅川先生のところの門を叩いたっていう話も、うん、あのあたりのところもちょっとね、今回の本ともリンクするのでお話いただけたらすごく嬉しいんですけど、
うんうん、はい、ありがとうございます。なんか、はい、だからなんか自分はすごく一生懸命やってるんだよね、
うんうん、
一生懸命やってるんだけど、一生懸命やってることが一生懸命だから相手に伝わるっていうことは、
うんうん、
は限らない、
うん、
だからなんか私は、うん、 なんでこんなに一生懸命やってんのに、なんでこんなに一生懸命やってんのに、のにと思ってたから、それでだからもうこれ以上私どうにもなんないと思って、もう叩いたのは浅川先生の会話術だったんですけど、でもまあ本当そこでやっぱりそのこの前のあれでもポッドキャストの中にも入ってたけど、やっぱりこう何やり方じゃなくてあり方、
うん、
それがすごい落ちたんですよね。やっぱり心が伴わないことはいくらやっても、虚しいことだ。だ私も心が伴ってないわけじゃなかったんだけど。
ないよね。それはもちろんね。
う
ん
う
ん、
そう一生懸命やってたんだけど、まあ相手が人なのに、人は自分と絶対同じように考えられないし、同じようにはやらない、できないじゃなくて。だそのなんていうのかな、相手とのコミュニケーションの取り方が悪かったんだなって思って。だからなんだろうな。なんでできないのとかだったから。じゃあなんでやらないのって思ってた。
ああ、
うん。で、だから、ね、すごく要するに相手を責めるやり方。
ああ、うん。まあね、全然これまた話が飛んじゃうんだけれども、うん、ほら、リエコさんとか私とか、帝王学で一回、ちょっと数値を見ていただいた時あったじゃないですか。で、あの時めちゃくちゃリエコさんも、能力が高いというか、エネルギー数値が高いんだよね。やっぱりだからそこら辺のところを基準にしちゃうと、うん、もしかしたら今みたいなことがね、
うん、
心がないわけじゃないけど、
ないんだけど、そうそうそうそう、
うん、うまくこう、
うん、
通ずることができない感じっていうところが生まれちゃうのかもしれなかったよね。
そうそうそう、だから共感力がないかったっていうか、
もうそんなことは全然ないんだけどね。だけどやっぱり本当、ね、これだけ聞いている方だと本当にそのリエコさんの人となりみたいなのがね、ここだけしか伝わらないとちょっと誤解を生まれちゃうからだけど、本当に共感力のもう最たる人だねっていう感じ。だからみんなこう人が集まってくるっていうか、
でもやっぱりその共感力は本当そのライフデザインコミュニティとか浅川先生から学んだんだと思いますよ。
素敵。もうこれ聞いちゃったら浅川先生泣いちゃうよ。
なんだろう、結局自分が持ってる物差しってあるじゃない。で結構やっぱりほら、なんかもっと良くなりたいとか上の人を目指してたりするわけじゃないですか。特に私も、まあ、営業の仕事なんで数字を作っていかなくちゃいけないっていうところがあるから、そうするとその数字ができてる人と自分を比べた時に、あ、こんだけ足りないっていう、そういう要するに何足りない感足りない感でやってた気がするの。
そっか、
うん、だからこう自分がこれはできるよっていうのを認めることができなくて、できない方ばっかりに視線がいってたと思うのね。
まあ、できる人がよくありがちなねパターンだったりもするかもしれないけどね。
だから結局だからそうすると自分の大事な大事な大切な仲間である所長さんたちにも、ここできてないじゃんっていうのを責めてた人だったんだと思う。やってることを認めてあげられなかったんですよね前は。
なるほど、
うん、でもそれ、あ、そう、でも今は本当にもう本当に素直に、そうか、ここ頑張ったんだねって大変だったねって言えるようになったのね。
素敵。
もう本当それは浅川先生のおかげです。なんでこんなこと気がつかなかったのってすごい思った、
うん、でもね、なかなか自分のことは自分一人だと難しいものね。
難しい、うんうん、
やっぱりこう人がいてくださるからこ
そう
自分のいろんな部分が見えるっていうかね。
そうで、またいろんな人と関わることでいろんな違いがあるから、また違う自分が出せたりとか、
そう、ね、
なんかそう思ったらやっぱこう人間の不思議さとか面白さとか、はいはい、すごい感じて、だからこの人とはこういうところで付き合ったらこの人もっと花開くなみたいな、うん、お互いにね。
ああ、なるほど。
だからすごいそれで楽しくなってきちゃったんですよね。
だってね、今めちゃくちゃ楽しそうだもんね。
楽しい。なんか苦手だっていう人とこの頃どうやってうまくいってやるかっていうのが私の課題だから。
すごい、もうなんかね、すべてをゲーム感覚としてね楽しめるような領域に入っているリエコさんですけど。
そうですね、そうかもしれない、うん、
ね、でも本当にこの間も、それこそ暗闇の読書会にゲストスピーカーとしておいでいただいて、まあ当たり前だけどみんな初めましての人だったりするわけじゃないですか、あれどうでした、その
楽
し苦手な人がいるっていうわけじゃないとは思うけれども、
まあ、どんな感じで、なんだろうな、だから本当に初めましての人で、何を話していいんだろうとか緊張もあったんだけれども、やっぱりなんだろう、その場のご縁っていうか、なんていうのかな、多分あの4人、5人でしたっけ、じゃなきゃ出せない空気感みたいのがあったじゃないですか。あ、そう、楽しかった、もうびっくりだったじゃないですか、いろんな、っていうことが多くて。
ね
え。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかったです、あの時。
なんか多分それぞれのね、エネルギー値がちょっと似てるっていうのもあったりとかしてね。
うん、まさかのりこさんがきっと会うと思って選んでくださったんだろうけど、本当にわかるわかるみたいな。
ねえ。
だからなんか私もすごく話しやすかったし、
ね、でもさっきあのリエコさんがあの胸筋開くじゃないけどな、ほら言ってたんでしょ、うんうん、あの自分がまず開いてくって、でそしたらもうね、参加者のお一人が言ってましたよね、ちょうど昨日いろんなことがあったその中で地獄に落ちろと思ったことがありましたと。
そう、あの話も良かったんですよね。
ね、
うん、
あれ初対面の人になかなか喋れないよね。
うんうん、そうだった、すごい話題だったよね。
あ、なのでね、やっぱりそのあたりのところがあのちょっとね、リエコさんが作る場として生み出されたのではないかなとね。でまたこの回ちょっとツヤっぽかったりもしたからね。
そうそうだったね。確かに
これなんとね、まあ、ちょっと女子会風なところもね、
うん、
たまたまちょっとお一人あのご欠席な感じで、あの全員女性っていうところになったので、
うんうんうん、
ちょっとね、あの面白い感じに、どこら辺があのリエコさんが面白さを感じるところってどんなところ、これ読書会に限らずでいいんだけど、面白いなこの感じっていう風にリエコさんのアンテナが立つのはどんな時。
やっぱりこの時、あの時もそうだけど、思いがけないびっくり、
あ
なんか、うん、何それってなった時。
確かにね。
うん。
思いがけないびっくり。
思いがけないびっくり。だからなんだろう、うん、私もいろんなコミュニティ行くけど、
うん、
やっぱりこのライフデザインコミュニティだったりとかの人たちといる方が楽しい。
うん。
っていうのはやっぱりこう、あ、びっくりっていう、なんて言うんだろう、化学反応を起こすことが多い。
ああ、そうね、う
ん。だから目標達成会もそうだけど、みんながすごい前向きだから。
はいはい。
なんか、まあ、つまんないことでも面白くしちゃうような才能があるじゃないですか。あの辺の、あの辺りの人たちって。
そうね。うん、うん。
だからそのノリで行っちゃうと、ちょっと普通のこの、なんだろう、例えばこう、地元のお茶飲み会とかだと、ちょっと物足りないかなっていう気がする。
なるほどね。でね、もうそのこととちょっと、似通っていることかもしれないんだけど、この間ゴールデンウィークに、私、高校の時の部活のメンバーと、地元のうなぎ屋さん、ちょっと有名なうなぎ屋さんがあって、そこにね、みんなで、食事しに行った時があって、で、そこで、一人の、友人にですね、毎週このポッドキャスト聞いてるよって、って言ってもらえたんですよ、
うんうん、
それでね、しかもこのリエコさんのこの回にものすごく感動してくれたと、
嬉しい、うん、
そうなんですよ。でそれで言われたのは、まさに今ちょっとリエコさんが話をしてくれたこの思いがけないびっくりの場面って、結構私たち、
うんうん、
モテてる機会があるんだなってその時に気がついたんですよ、その彼女と喋ってて、
うんうんうん、
やっぱりどうしてもね、同じメンバーと集まってると、うん、あんまりびっくりすることってあんまないじゃないですか、
うんうんうん、
でもちょっと違う人が一人入ったりすると、さっき言ってた化学反応が起こるとか、
うんうんうん、
同じようなメンバー、まあベースそうだったとしても、何かちょっと違う刺激が入ってきたりすると、さっきのちょっとネガティブな感じのこともポジティブに変化しちゃうような人たちが多いから、やっぱちょっとこうびっくり系な感じに日々こう接していたりすると、それがちょっと私当たり前になってたなって。
そうそう、わかる、私もそう、
それ彼女にね言われて、あ、この環境幸せなんだなって改めてね気がつかせてもらえたんですよ。だからすごいその彼女にも私は大感謝でね、その後もまたお茶飲みに行って、またベラベラベラベラ喋ってたんだけれども、本当にそのことを気がつかされたことってすごく幸せだなって思って、でまたその彼女がリエコさんのね話から、できるリーダーはこう話すの、あの本を買ってしまったと。素晴らしいじゃないですか。
嬉しいです。
もうまた一人ね、リエコさん、人の人生変えちゃったね。
うん、いやでもさ、やっぱりのりこさんがさ、やっぱ上手じゃない、やっぱりね、私もいろいろほら悩み相談、私の心の中を引き出してもらったこととかもあるじゃないですか。
いやいや、
だからこう、ね、自分の中でこういろいろ引きずってたものが、そうやって誰かに解消してもらえるっていうのが、やっぱ本当は、私とかあの本でもそうだし、浅川先生がいつも言うけど、やっぱ誰と一緒にいるかって、環境ってめちゃくちゃ大事。
おっしゃる通りです、
うんうん、やっぱりなんかそう、だからなんかこう積極的に学んでいこうだったりとか、
うん、
う
ん、
もう絶対諦めない人たちと一緒にいると、こうやっぱり、ね、ワクワクする
そう変な人たちですよね。だってね、ほんとさっき言ってたように大人になって夢をみんなで語ったりとか諦めないとか、おかしいよね、おかしいよねって変な言い方だけれども、うん、まあ、私もリエコさんも実はね60オーバーではいるので、うん、こんな人たちがね、うん、大真面目に夢を語って諦めないとか言ってるところってね、ちょっとね、うん、
そうだから私なんかそれこそ同級生の友達にね、5年後、浅川先生よくやるじゃないですか。なんか多分5年後を想像してとか。
ああ。
5年後とか10年後、最初それすごい嫌だったの。なんでそうか、こんな年の私にそういうことやらせるかなみたいに思ったのね。
うん。
でも私最近全然書けちゃう、5年後とか10年後。ずっと書いてられる。え、5年後、5年後、こうでしょ、こうでしょって書けるようになったから。なんか前座で130ぐらいまで生きちゃうかもしれない
素晴らしい。ちなみにだよ、リエコさんがほら一緒に使っている目標達成会の勇気の言葉手帳あるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あそこでロールモデルを書く欄があるでしょ、
は
い、
うんうん、
あれ誰書いてる？
浅川と思う人。
さすが、これは作ってませんよ浅川先生みたいな素晴らしい、
うん、なんか本当に女性をと思うんだけど、
うん、
うん、なんかなくて、
うん、
うん、もうずっと浅川先生をかけてますね。
もうめちゃくちゃ大好きだもんね。もうダダ漏れしてるもんね。
うん、うん、大好き。だってなんだろうな、もういろいろもうちょっとこう、ああそうだよねって、あ男の子だなとかっていう、なんて言うんだろう、あこういうとこ可愛いなとかさ、いろいろ。もう尊敬してるんだけどお茶目だなとか、うんうん、声でかいよとかいろいろ思ったりするけど、
なるほどね、
可愛らしいキャラ、
そっか、
ここもまた魅力なんだな
そうね、そこもまた魅力なんだなってね、
すごいものすごいやっぱあんなセミナーやる講師はいないって思ってるから、
うん、そうね、でもねそれと似たような感じでリエコさんはね、こう皆さんとこう集う場を目黒とそれから梅ヶ丘だっけ作ってらっしゃるんですよ ね、 そ、 すね、うん、そのあたりもちょっとお話いただいても大丈夫ですか？
ありがとうございます。私、まあ、私がそのやってる化粧品も、うん、もうちょっと絡めて、まあ、うん、私やっぱり一応皮膚の専門家なんで、皮膚のとか髪の毛のことだったらいろいろ相談に乗れるんで、そういう、まあ、例えばスキンケア体験会っていうのもやってるんだけど、
うんうんうん、
あとは、目黒に、まあ、ちょっと素敵な、建物があるので、
ね、素敵だよね。
で、うん、マルシェでいろんな、ちょっといろんな人のこう得意技をやるとか、小物の販売だったりとか、ちょっと、私ヨガを長くやってるので、ヨガを、まあ、ズーム配信も毎月ヨガのズーム配信やってるんですけど、2ヶ月に1回ぐらいはリアルヨガっていうのをやってます。で、私がやるヨガは、体の重みを使って、無理せずっていうのなので、体の硬い人の方が効くかもしれないっていう感じの。
あ、すごい。それはなかなか新しい感じのね、
うん、だからもう頑張んないヨガ、うん、
そうね、頑張るっていう人が日常生活のなんかこうデフォルトになってるからね、それをちょっとこう緩めるっていうためにはね、必要だよね。
だからやっぱ気持ちいいとかワクワクとか、うんうん、だから結構なんかそのリアルで、まあ、ズームではさすがじゃないけど、リアルでやるときはなんかもう大爆笑してますよ、うんうん、結構男性も来てくれるんですよ、ね、リアルは男性の方が多いかもしれない、
そうな、まあリエコ不安もいるからねっていう感じがね、
うん、
いやでも本当に素敵な目黒の空間だったりするから、うん、そのもう日程とかって実は決まってたりとかしてます？
そうですね、そうですね、
それ梅ヶ丘でもいいんだけど、
月末ぐらいに発表する感じなんですけど、
なるほど、
5月はもうちょうど終わっちゃったんですよ、5月9日に終わったばっかりで、
あら残念、
うん、で6月はちょっとまだ日程出てないので、
そっか、じゃあ今後のね、うん、日程とかはまた、概要欄のところに貼らせていただいたりするますので、リアルリエコに会うためにはちょっと足を伸ばせていただいたら楽しい時間もね一緒に過ごすことができるかなというふうに思いますので、
ありがとうございます、
ぜひぜひ行っていただけてたらなというふうに思います、はい、本当に今日はいろいろ なんか素敵な和田理恵子さんのお話を伺えて、めちゃくちゃ嬉しかったです。
いやいや、ありがとうございます。引き出してくださってありがとうございます。
とんでもないですよ。ということで、本当に今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの理恵子さんから何を感じましたか？長澤文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方に、今回は理恵子さんがご紹介してくださった、できるリーダーはこう話すという一冊をプレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い、あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週、理恵子さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ではバイバイ。
失礼します。失礼します。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. バイバイ。Listen to our podcast and let your life bloom.